7日たっても龍吉は帰ってこないので、半泣きの顔で種吉の家へ行き、梅田新道にいるに違いないから、どんな様子かこっそり見てきてくれと頼んだ。種吉は娘の頼みを跳ねつけるというわけではないが、別れる気の先方へ行って、下手に顔見られたらどんな目で見られるかもしれぬと断った。下手に未練もたんと別れた方が身のためやぜ。などと、それが親の言うことばかと、長子は興奮のあまり口喧嘩までし、その足で新世界の八景見のところへ行った。あんたが男藩のために尽くすその心があだになる。だいたいこの星の人は、年を聞いて日の絵馬だと知ると、八景見はもう、縦板に水を流すおしゃべりで何もかも悪い運勢だった。男藩の心は北に傾いていると聞いてゾッとした。北とは梅田新道だ。金を払って外へ出るとどこへ行くというあてもなく、真夏の日がカンカン当たっている盛り場を足早に歩いて、熱海の宿で出くわした地震のことが思い出された。やはり暑い日だった。10日目、ちょうど地蔵盆で、路地にも盆踊りがあり、無理に引っ張り出されて、単調な曲を繰り返し繰り返し、それでも時々調子に変化を持たせて弾いていると、エアンドンの下をひょこひょこ歩いてくる龍吉の顔が見えた。アンドンの明かりに顔が映えて、眩しそうに目をしょぼつかせていた。途端に三味線の糸が切れて跳ねた。すぐ二階へ連れ上がって、積もる話よりも先に身を投げかけた。2時間たって、電車がなくなるよってと帰っていた。短い時間の間にこれだけのことを龍吉は話した。この10日間、梅田の家入り浸っていたのは他やない。無論思うところあってのことや。妹が婿養子を取るとあれば、こちらは廃嫡と相場は決まっているが、それで泣き寝入りしろとはあんまりの仕打ちやと、梅田の家へ駆け込むなり、毎日膝詰めの談判をやったところ、一向に効き目がない。妻を捨て、子も捨てて好きな女と一緒に暮らしている身に勝ち目はないが、廃嫡は廃嫡でも、もらうだけのものはもらわぬと、後へはいけぬ思て、てこでも動かへんなんだが、親父の言い分はどうや。長子、お前気にしたらあかんぜ。あんな女と一緒に暮らしている者に金をやっても死に金同然や。結局女に騙されて取られてしまうがオチや。欲しければ女と別れろ。来ない言うたきり親父はもう物も言い腐らん。そこで長子。ここは一番芝居を打つこっちゃ。別れた。女も別れる言うてますと、うまく親父を騙して、もろだけのものはもろたら、あとは廃嫡でも廃家蔵でも、その金で気楽な商売でもやって、二人末永を共じらがまで暮らそうやないか。いつまでもお前に雇なさせとくのもかわいそうや。それで、長子、明日家の使いの者が来よったら、別れまっさときっぱり言うてほしいんや。ほんまの気持ちで言うのやないねんぜ。芝居や。金さえもろうたら、わいはじき帰ってくる。長子の胸に甘い気持ちと不安な気持ちが残った。翌朝、神津のお金を訪れた。話を聞くとお金は、長子はん、あんた、これやすさに騙されてはる。と、さすがに苦労人だった。お金は、これやすが最初、長子に内緒で梅田へ行ったと聞いて、これはうっかり芝居に乗れぬと思った。これやすの腹は、 長子が別れると言ってしまえばそれでまんまと帰参がかない。そのまま梅田の家へ座り込んでしまうつもりかもしれぬ。とそうまではっきりと悪く取らず。またいくら化粧問屋でもそこは父親がおろしてくれぬとすれば、その時はその時で悪く言っても金が取れるし、いわば二道をかけているか、それとも自分で自分の気持ちがはっきりしてないか。何しろ龍吉には子供もあることだとそこまでは口に出さなかったが、いずれにせよ長子が別れると言わなければ龍吉は親の家におれぬ勘定だから、結局は龍吉に戻ってほしければ別れると言うたらあきまへんぜ。長子はお金の言う通りにした。嘘にしろ別れるというよりその方が言いやすかった。それに使いの者は手切れ金を用意しているらしく、もらえばそれっきりで縁が切れる気がした。